回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しています。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
城下町飯田と飯田藩、今日も展示室お邪魔してますが、見ていらっしゃる方大勢ですね。小田さん。
そうですね、私が思ってた以上にお客さんがたくさん来てくださっているので、はいはい、嬉しいです。
皆さんそれぞれ真剣にこの展示をご覧になってますけれども、まずは小田さん、こちらどういった節目、どういった目的で開かれている展示でしょうか。
飯田城のお殿様だった堀近政という人がいるんですけども、この人がですね、飯田藩に入って350年という今年がね、その節目になります。堀のお殿様っていうのは、この堀近政が飯田に来てから、代々明治維新までですね、まあ、200年にわたって、この飯田の町を治めるわけですよね、はい。まあ、その最初のお殿様が堀近政ということ でキーパーソンというかね、堀家のね、木にですね、まあ、今回、まあ、城下町飯田がこう作られて、昭和22年の飯田大火でその町が焼けてしまって、でその後復興するまでの約400年の歴史を振り返ってみようと、まあ、そういった趣旨企画をしました。
400年の歴史をこう、ね、展示で感じていただきたいと思います。それこそそのお城を治めていた人から、その当時の僧侶に向けてのこうお手紙と言っていいでしょうか、そういった書状ですとか、その当時の資料など、展示の数とすると小田さん、いくつぐらいでしょうか。
90点ぐらいというふうに申し上げておけばいい、細かく数えればたくさんなんですけども、はい、
それも今回は特別展示2つの展示室につながってます、
はい。
その中でも小田さんの今日はということで、まずはこちらかと思いますが、はい、どうぞご紹介ください、
はいはい。信濃の国飯田城絵図というですね、大きな絵図です。サイズがですね、約3メートル ×250センチぐらいということでですね、今回の展覧会の中でも、まあ、一番大きな。
こちらまず一つニュースにもなりましたが、この度長野県の宝にも指定がありました。
そうですね、本当にいいタイミングで、先月の展覧会が始まる数日前にですね、長野憲法になりまして、憲法になってから初めての、公開ということになります。
幅3メーター縦もということなので、近すぎると全体が見えない風ですが、
時代的にはですね、江戸時代ですね、江戸時代に脇坂康政という、ね、お殿様が飯田の町を治めてた時代があって、で康政さんから今度その先ほど申し上げた堀近政さんに、まあ、変わるわけですけども、まあ、その引き継ぎのためにですね、まあ、絵図を作らせただろうと。
引き継ぎにはこうどんなところが重要に申し送りがあるんですか。
はい、それぞれ地図の中にはですね、藩士の人たち、その、お殿様に仕えた藩士たちの住んでいたうちの敷地の大きさと、それから住んでいた人の名前が書いてあるんですよね。だから、まあ、ここが藩士のうちの屋敷、だいたいサイズがこのくらいなんで、まあ、ここは次に飯田藩にあなたたち入ってきたらそこを使ってもらえばいいよっていう、まあ、おそらくそういうことかなと思いますけどね。
何かいっぱい細かな文字が書いてあります。なんか私たちが今お仕事で使うような付箋が、まあ、
付箋ですよね。
そうですね、うん、
まあ、考え方は同じですよね。情報が更新されると、そこへ情報を書き加えるわけですよね。世帯主が変わったりとかっていうこともあったかもしれないですし、内容が更新されるようなことがあればですね、こう付箋をつけてアップデートしていくという、
絵図っていう風でただ眺めるだけじゃなくって、うんうん、実際に使われてる、
使うための、そう
眺めてるとこれ首痛くなるくらいの大きさですけど、なかなか扱い大変そうです。こうやって使ってたんですか。
まあ、本当はその、まあ、畳の上に敷いてね、でこうぐるぐる回りながら、眺めてたはずです。上も下もなかったはず。
一応に今回の展示ですと、ああいいですね、一番上の突端が飯田城、
はい、そうですね、まあ、今回は飯田城をこう頂点上にしてこう壁にかけてるんですけどね。
建物の中央にはこう町屋なんかがあります、はいはい、あちらはもう誰が住んでるかとかは、
はもうね、町人の人たちのこう住んでるところなんで、もうそこはノータッチということなんですかね。
飯田城がそこだとすると、川は 今も一緒ですよね。
松川と谷川に挟まれた町とで、まあ、谷川を挟んで、中間町、馬番町のエリアも出てくるんですけどね。
あちらにもこう武士の方がいたっていう。
そうですね。
まっすぐの水路はあれはひょっとして、
まあ、町人の人たちの住むところとその飯田城、城内ですよね、を分ける堀なんですけども、まあ、今 の, その銀座の通りですよね、まあ、堀端って言われる、
はい
ね、
これがこの度憲法に指定されたっていう大きな理由を、
はい、まあ、かなり傷んではいますけども、350年以上前に書かれた絵図としてはね、あの、まあ、いい状態で残っててですね、で、あの、ちゃんとこう情報が更新されてると、うん、まあ、しっかり使われてきた絵図だっていうことですよね。で、これ以上細かい情報を描いた絵図っていうのは飯田の中にはないですよね。で、他のその長野県内の城下町の中でもここまでこう詳しく情報を載せた情報がさらにこうアップデートされたね、ことが分かるような絵図っていうのは、まあ、ないっていうことなんですね、他にね。
まずは一つ、この度長野県の宝憲法に指定されました信濃国飯田城絵図を紹介していただきましたが、飯田に来た堀のお殿様は、まあ、これを眺めていろいろ考えたってことですね。
いろいろ考えたんでしょうね、
いや面白い。大きな絵図でいうとその他壁面にいくつもありますけれども、次の部屋へと続いていきたいと思います。小田さん、この部屋で一つご紹介をどうぞお願いします。
はい、はい、まあ、直径10センチにも満たない小さな高炉なんですけどね、はい、隣の展示室で見ていただいた飯田城の絵図はですね、まあ、この展覧会で一番大きなサイズの大きなものですけど、うん、今度はですね、一番小さな、この展覧会では一番小さなサイズのこう展示物が、まあ、もう一つの目玉ということになります。
政治高炉裏千鳥と名付けられてますけれども、これはどういう由来ですか。はい、
飯田藩に過ぎたるものって言われているものがあってですね、まあ、飯田藩堀家にとって一番こう大事なものっていうのが、この千鳥の香炉っていうね、香炉だったんですよね。徳川将軍家から配慮された、香炉なんですけども、千鳥の香炉っていうのは、明治になってから散逸するわけですけども、それとは別に飯田藩に伝わったといわれる千鳥の香炉っていうのがあってですね、で今回はですね、その、まあ、裏千鳥っていうぐらいですので、表の千鳥に対して裏千鳥なのかなっていうね、ひそかにこう飯田藩に伝わったと思われる千鳥の香炉というのを、まあ、お借りしてきたということなんですけどね。その裏千鳥の方はですね、豊臣家に対する、まあ、忠誠の証と言っていいんでしょうね。まあ、元はですね、一説には明智光秀が持ってたっていうんですけど、まあ、それはどうもまだ証明ができないんですけども、どうやら豊臣家に伝わったものだっていうのは、まあ、考えてもいいと。で、豊臣秀吉がその堀家初代の堀秀政と、近吉親子に香炉を与えたと。徳川家に忠誠を誓うようになってからは、なかなかこうその表立って豊臣家の忠誠の証をこうね出すっていうような場面は設けられなかったんじゃないかと。堀家にはですね、2つの千鳥の香炉が伝わっておって、で、まあ、表立ってこう世に出たのは千鳥香炉 で、もう一つはその、裏で密かにこう伝わったのがこう裏千鳥だったのではないかと。
どんな思いで隠し持ってたのかな、堀家の方々はなんてね、思いながらご覧いただくと、
はい、まあ、今回の展覧会はですね、展示がを見ていただくのが最終目的ではなくて、やはりその展示を見ていただいて、それで町に出ていただきたい。で、町に出て城下町や飯田城の痕跡っていうのをね、こう知って、で飯田の町のことをもっとよく知ってもらいたいなという思いがありますので、予習復習のつもりで展示を見に来ていただけるといいかなと思います。
お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、このお時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。